始まりました。映画の話したすぎるラジオ第158回になります。この番組は大阪の南森町にあるイベント型カフェバー週刊曲がりにて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長のマリオンです。
山口です。
前田です。
大石です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
順番だいぶ混乱しましたね、今。
今すごいイレギュラーすぎて、もう何のこっちゃですよね。
はい。
そうですね。事前に打ち合わせしとけよって話なんですけど。はい、今回ちょっと、諸事情あって僕が司会やりますっていう感じで、はい。はい、
僕が職場の飲み会の帰りで酔ってるので。
はい。感じなので、ちょっとまあ、いつもの感じとはちょっと違うかもしれないですけど、まあちょっと聞いていただけたらなというふうに思います。はい。ではちょっと皆さんのそれぞれの近況についてちょっと触れていこうかなって思うんですけど、では、前田さん、いかがですか？
はい。今週は劇場で、ハンテッド駆られる夜っていう、ホラー映画を見てきまして、はいはい、それはむちゃくちゃ好きだったんですけど、
うん、
もう今日はその話よりも、私はもうガンダムの話がしたい。
お。
あ、ガンダムマラソンをやってる最中ってことですね、は
い、
今。
いや、僕もう待ち構えてますよ。
いや、毎日2話ずつぐらい見てて。
おー、はい。
だからちょっとこれからオープニングではガンダムのネタバレが入るので、ガンダムをまだ見ていない方は。
僕らもネタバレ食らうやんっていう。見てない、僕らも。
そう、食らいたくなかったら早く来て。
うん、はい、
今、何話まで見てます？
え、何話やろ？ 10話ぐらいなのかな。
結構言ってますね。
うん、
そうなんですよ。僕、前田さんがガンダム見始めたのを察知して、これはちょっと自分を見らなあかんなと思って見始めました、僕も。
並走を始めた。
20年ぶりにテレビシリーズの機動戦士ガンダムを今見てます。
あ、戦闘や。
ね、面白くて、
うん、
まず1話目から、はい、が、
うん、
もうね、これ10話目ぐらいじゃないぐらいの感じで始まってくるんですよ。
うん、
急に。
いきなり。
うん、いきなり、
はいはい。
で、そもそもなんですけど、そのガンダムの世界では、うん、ガンダムの世界の話、今、私が説明することじゃないんですけど、もう地球に人類が住めなくなって、
はい、
で、宇宙にコロニーを作って、はい、そこに移住してるんですよ、いろんなコロニーを作って、
はいはい。
で、そこの世界では、もう国っていう概念が多分なくて、
はい、
地球連邦軍がもう支配してるんですよね。合ってる？うん、合ってるよね。
いや、合ってますし、僕は今猛烈に感動してます。2024年にガンダムを最も新鮮な形で語ってる人間がここにいるという事実に僕は猛烈に感動してます。
いや、そうなんですよ。で、その世界って、だそこからまず話したいこといっぱいあると思うんですけど。
はい。
はい。
なんか、平和って、結局一つの大きな力に支配されることなんですかっていう。
うんうんうん、
そこからじゃないですか。うん、それって、なんか違うじゃないですか、
うん。
それって違うよねっていうとこから、来てるのがジオン軍なんですよ。
うん、
いや、ここは、まあ、ここはだいぶ私のちょっと気持ちは入ってるんですけど。
いや、ほんまにそうなんですよ。ほんまにそうで、いや、ごめんなさい。僕、弾投げたいけど、まず前田さんに語ってほしくて、もらっていい
ですか？ほんで、もちろん、なんていうんですかね、地球市民というか民間人からしたら、
はい、
戦争とか争いが起こってほしくないっていうのは、はい、まあもちろんなんですけど、
はい、
だけど、地球連邦軍っていう一つの大きな力に支配されている状態、
はいはい、
そんなので自由って呼ばないんじゃないかっていう、ところで、
はい、
うん、まあ、ジオン軍がいて、うん、そこにシャアが所属してるんですけど、
うんうん、
まあ、まずね、シャアが、
うん、
もうめちゃくちゃ魅力的なキャラクターなんですよ。
うん、
で、やっぱり面白い作品って、こう、まあ、言ったらアムロから、主人公のアムロからしたらシャアって敵なわけじゃないですか。
うん、
もうやっぱ魅力的な敵がいるっていうのが、この作品にとっていかに大切かっていうのがわかるくらい、
うん、
シャアがすごい魅力的で、
うん、
逆に、ああ、やばい。もうちょっとこの話したら1時間経ってしまう。まあ、ちょっと細かくは端折りますけど、はい、すごいね、面白いんですよ。シャアは、ちゃんとジオン軍としての少佐としてこう来るんですけど、そう、アムロって、民間人としてたまたま逃げてる時に、 なんかたまたまガンダム乗れたからガンダムを操作してるだけであって、そのアムロたち、今のところ私が見てるところまでは、連邦軍として戦ってるってよりは、たまたまこう逃げてる人たち、だから素人集団みたいな感じなんですよ。
うん、
そう何人か軍の人はいるんですけど、もう基本的にはもう民間人がなんかこう協力して戦ってるんで弱いんですけど、でもガンダムがなんか思ったよりめちゃくちゃ性能が良くて、そのガンダムの性能がめっちゃいいっていう、その一点で、まあ、シャア率いるジオン軍と対等に戦えてるみたいな感じになってるんですよね。
うん。
その感じがちょっとまず面白いんですよ。
うん。
で、この話、ほんとすいません。いや、ちょっと、10話ずつ話していきたいんで、このラジオ、多分ね、はい、拾えなくなると思うんで、
はい。
逆襲のシャアにたどり着く頃には拾えなくなってくると思うんで、あれなんですけど、まず、その、何が面白いって思ったかっていうと、ザクとかこう、ガンダムとか乗ってるわけじゃないですか。で、アムロは、人を撃つことは、こう、やっぱためらうんですけど、
うん、
ザクっていう、こう、モビルスーツ、兵器に乗ってる人やったら、撃てるんですよ、うん。やっぱそれを人って認識してないから。
うん、
なんかその描写はちゃんとされてて、うん、でも、最初のこう、ザクが、こう、やられるときに、ザクの中に乗ってる人もちゃんと撃つって、
うんうん、
でその人たち一人一人モブキャラみたいな感じなのに、
うん、
その人たちがちゃんと撃って、うわーってなるとかちゃんと撃されるんですけど、
うん、
その時にその人たちが、シャーショーサーシャーショーサーとかって言うんですよ。だからその視点で、なんか、山口さんの、
前田さんがガンダムを語ってるっていう事実だけでちょっと今泣きそうになってるんです
いやいやいやいやい
や。なんだろうな、これ。やってるんですけど、まずやってるんですけど、なんだろうな、これやなと思って。
そう。いや、ほんでね、まあそうやって、シャアってすごい冷静で、
はい、
常に的確な指示を出すんですよ。しかも、うん、うわ、ピンチじゃないっていう風になって、他の人がどうしようって焦ってる時も、いや、大丈夫って、すごいポジティブな、はい、意見言うし、
うん、
こう、敵であるアムロに対しても、すごく、なんていうんですかね、冷静に、あ、こいつ成長してるなっていうようなことを言ったりとか、うん、すごい冷静なんですよ。
うん、
で、そんな、シャアに対して、そうやってシャアの、うん、まあ、部下の人たちが、しかも、多分なんか、見た感じシャアよりも年上っぽい人たちが、そうやって散っていくときに、うん、シャアの名前を呼ぶっていうのが、まず私はすごいなんかこう、グッとくるというか、
うんうん、
シャアがすごい人望がある、なっていう、感じなんですけど、
うんうん
うん、ちょっとこう、一個だけほんまネタバレしたいんですけど、
どうぞ。
そこに、その、ガルマってやつが出てくるんですよ。
はい。
はい。
で、ガルマっていうのは、シャアと年齢は同じぐらいなんですけど、
はい、
そのジオン軍の、ジオン軍って、
はい、
ザビ、
はい、
ザビ家っていう一族が、
はい、
まあ、ジオン軍を仕切ってるんですけど、そのガルマっていうやつは、そのザビ家の、末っ子なんですよ。
はい、
うん。
で、正直あんまりそんなに、腕がいいわけじゃないんですけど、
はい、
そのザビ家の、まあ、末っ子っていうことで、シャアよりも上の立場なんですよ、一応。
うん。うん、
でも、なんかちょっと自信がないのか、なんかすぐにシャアの意見聞いて、で、シャアの意見にすぐ、賛同したりする、ちょっと可愛いとこがあるんですよ。
うん。
で、シャアはそんなガルマのことをちょっと内心馬鹿にしながらも、まあ、結構友人付き合いみたいな関係なんですよ。で、ガルマが出てきた時に私は、わ、これはなんかすごいいいキャラクター出てきたな、と思って、これはもうなんかすごい、まあ、シャアもすごい美形でかっこいいんですけど、うん、ガルマも結構美形で、あ、この二人の関係いいなって思ってみたんです。うん、したら、まあ、テレビシリーズなんで、最後、予告流れるじゃないですか。次回、ガルマ散るって出てきて。何その、城之内シスみたいなネタバレと思って。
城之内シスレベル
の。ガルマ出てきて、2話か3話目ぐらいなんですよ、それ。いや、だからね、すごい展開が早くて。
はい、
でも、その、ガルマ散るの、話の冒頭で、ガルマが、恋人と一緒に、ちょっと、過ごすシーンが出てくるんですよね。
うん、
だから私、あ、これ、ガルマ散るって、失恋のことなんちゃうんって思ったんですよ。
はい。
そしたら、いや、思った以上の散り方をしていくんですよ、ガルマが。
はい。
いや、そのあたりから一段階ギアが上がって、
はい。
面白さの。
はい。
で、そこから数話見たっていうところに今来てるんですけど、いや、ほんまに早く見てください。早く追いついてください。
いやいや、
いや、ほんま私今一番話したいのガンダムの話やもん、正直。
あの、僕ね、今日見た映画ないんで、あの、もう、僕のパートのネタないから、ガンダムのネタ乗らせてもらいたいんですけど、あの、まず、あの、感想としてむちゃくちゃ良くって、僕は今、あの、ちょっと今泣いてるんですけど、あの、まず、ま、シャアって、ガンダムで一番魅力的なキャラなんですけど、で、ガンダムって、あの、戦争に対する解像度がむちゃくちゃ高い話やと思うんですよね。うん、で、まず、あの、そういう、地球連邦っていうのがあって、それに対して、その、スペースコロニーの人たちっていうのは、いわゆる機民なんですよ。地球の人口が溢れ返ったから、そういう移民を宇宙に送り出すっていう扱いで生まれたものなんですよね。だから、あの、まずそこにヒエラルキーがあるんですよ。地球に住める人は上で、宇宙に生かされた人々は下っていう構造があって、そこからの、うん、鬱屈からの反発から生まれたのがジオン公国っていうのがあるんですよ。で、その対立構造っていうその差別とかいろんなものをまず含んでるんですよね。で、そこで、その、まあ、シャアっていう立ち位置なんですけど、まあ、シャアの立ち位置まだ多分前田さんまだ、まだ見てない部分やと思うので、これからやと思うんですけど、うん、シャアが本当に魅力的で、で、ガンダムってその戦争のリアリティがめちゃくちゃ高くて、本当に戦記者として見るんですけど、一人だけリアリティのラインがちょっと違うんですよ。どっちかというと、ちょっと時代物みたいな芝居がかったことを一人だけやるんですよね。
うん、
なんというか、一人だけ自分を俯瞰したようなことを皮肉に言うみたいなことを一人だけするんですよ。
うんうんうん、
で、一人だけ時代劇をやってるんですよね。
うん、
で、その構造は後々見えてくるんで、まあ、ぜひ楽しみにしていただきたいんですけど、その、なんていうか、ちょっとずれた感じも楽しいですし、本当に名もなき人が死んでいくっていうことに、一瞬だけカットで触れることで、このガンダムが戦争を描いてるってことの厚みがめちゃめちゃ増してるんですよ。まあ、この人はもう歴史に全く名を残さないけど、最後の断末魔を叫びながら死ぬみたいなのをちゃんと描くんですよね。そこにそこが、その人が生きていたってことを、傷跡として残しながら物語が進んでいくんですよね。で、これが本当にね、ガンダムむちゃくちゃいいんですよ。ねえ、分かっていただけますこの感じ。
いや、本当そうなん、なんか、いや、語るところがまだその、10話ぐらいしか見てないのに、はい、もう語ることが1話1話すごいあって、
はい、
1話ずつ1回収録したいぐらいあるんですよ、本当に。で、今のところ、連邦軍、その地球連邦軍、
はい、
その、はい、は、その、アムロとかがいるっていうだけで、正直その連邦軍自体の魅力全然ないんですよ。連邦軍の出てくるやつら無能ばっかりで、すごい球体依然としてて、
うん、
それに対して、ジオン軍って、そのシャアとか、こう、若手がちゃんと活躍してて、しかも、ジオン軍の方が、モビルスーツとかかっこいいんですよ、デザインが。
うんうん、
で、しかも、有名だと思うんですけど、シャア専用ザクとか、
うん、
上に立つ人って、自分の、乗るやつ、カラーリング好きにできるんですよ。うん、なんか、その辺の、その辺の感じもなんかめっちゃ面白くていいなと思って。
うん。
で、いやでもほんま気になることがいっぱいあって、なんでシャアがずっとマスクしてんのかとか、
はい、
シャアってずっとマスクしてるんですけど、あのマスクが何なのかとか、はい、1話目で、なんかその、シャアが、なんか、妹なのかみたいな人とこう、女の子とこう、対峙するんですけど、ね、それが本当に誰なのかわからないままずっと話進んでいく。その辺とかも気になることがすごいいっぱいあって、うん、いや、ガンダムってすごいな。いや、ほんでアムロがね、反抗するんですよ、ちょくちょく。
はい。
ガンダム乗りたくないって。で、めっちゃ正論なんですよ。
はい。
で、いや、民間人を守らなきゃいけないんだ、いけないんだぞって、まあ、民間人も一緒に、一つのこう、ホワイトベースでしたっけ？ホワイトベース？
うん。
っていう戦艦みたいに乗って、こう、コロニーから、地球の、自分たちの連邦軍の、ところにちょっと逃げていってるんですけど、
うん
うん、逃げていくんですけど、地球に。うん、だから、そのコロニーの中、コロニーじゃない、その、コロニーの、から避難してきた民間人も一緒に乗ってるんですよ。
うんうん、
でも、言ったらアムロもただの民間人なんですよ、本来、
うんうん。
別にその軍のなんか受けてるわけとかじゃなくて。でもたまたま乗れて操縦できるのがなんかアムロしかいないから乗れって言われるんですよ。でもアムロは毎回毎回戦いが終わるとなんかやっぱ疲弊していくんですよ。
うんうん、
で、なんかすごいなって思ったんが、なんか、もう、アムロがなんか、 兵隊がよくかかる病気にかかってますとかっていうシーンが出てくるんですけど、うん、もうそれって完全に PTSD なんですよ。
うんうん、
で、なのに、もう乗れる人がアムロしかいなくて、もうすぐそこに敵が迫ってきてるから、もう周りの人がみんな、いや、もうなんか弱音吐くな、乗れって言うんですよ。いや、ちょっと本当に、なんて言うんですかね。でもアムロはその乗りたくないから結構反抗するんですけど、その反抗するアムロの言い方がいちいち私は正論って思うんですけど、
うん、
その正論なんか通じないんですよ。もう戦うしかないから。で、無理やりこう、ガンダムに乗っていくんですけど、毎回毎回。
うん、
なんかそのあたりのやりとりも、だから私正直今のところまだそのアムロが出てくるシーンはなんかもう、いちいちムカついてるんですよ、連邦軍の奴らとか。
うん
まあ、正直ブライトさんにもちょっとムカついてますし、うん、そのアムロのなんかこう、に支持するなんか上の人がいるんですけど、でもそのブライトさんって人も19歳ぐらいなんですよ。それは大変だとなって。ブライトさんも辛いよってなって。いや、ブライトさん19歳にして中間管理職みたいな感じの辛さを、背負ってて、自分にはそんな、なんていうんですか、すごい才能とかカリスマ性とかリーダーシップはないみたいな思ってたりするんですよ、ブライトさんも。でも頑張ってる。そんな、もう、泥臭く頑張ってる、アムロ側と、クールに、こう攻めてくるシャア。シャアがすごいのが、1話から出てきて、2話3話ってずっとさ、攻撃し続けてくるんですよ、しつこくしつこく。全然引かないんですよ。そこがね、シャアの有能さが、もう毎回。いや、シャアほんとかっこいい。もうあんなシャアの下で働きたいですもん、私も。ジオン君に入って。
でも死にますけどね、シャアの下で働いたら。
ほんまや。いやー、ちょっとこれからどうなっていくのか、楽しみでしょうがないです。
いやー、めっちゃ、言いたいこともあるし、言えることもあるんですけど、残しときます。来週1個も前田さんがガンダムを語るっていうのを期待して残しときますもん。
いや、そうなんです。しかもね、はい、まあ、結構周りにも、そのガンダムの有識者の人たちがいたりするんですけど、
はい、
はい、はい。
私は一応その、逆襲のシャアに向けて今、
はい、
ファーストガンダムを見てるんですけど、はい
うん、
ゼータもみんなあかんみたいな言ってくるんですよ、むっちゃ。
ああ、まあね、ゼータな、
うん、でも、ゼータは、ゼータも映画版があるらしくて、三部作。
はい。はい。
だゼータは映画版でもいいから、うん、ゼータも一応見て、みたいな。
はい。
言われてて、まあ、とりあえず、でも、テレビシリーズ今、ファーストガンダム結構サクッと今いけそうなんで、まあ、ゼータは映画版で見て、ゴールデンウィークぐらいまでには、逆襲のシャア行きたいなって思ってるんで、皆さん、よろしくお願いします。
いやー、すごい。すごい解像度、すごい解像度だし、楽しんでくれてていいなと思いますけど、正直、マリアンさんと大石さんはそこまで合わない気もしてるなって思って。
いや、でも、なんか、なんていうんですかね、その人間ドラマの部分は、結構二人の方が乗れそうな感じもありますよね。いや、私は結構シャアかっこいい、シャアかっこいいみたいなとこで、モチベーションがちょっとガーンってなってるとこもあるんですけど、なんか、うん、これ語ること本当に結構ある作品やなって思いますけどね。
いや、それはそうなんですよ。うん、だからもう、蓋開けてみないと分かんないんですよ、そこは。
はい、はい、はい。
はい。だから、もう、二人が蓋を開けるしかないというか。
蓋はもう開いてるよ。蓋も開いてるよ。
いや、すごいな。もう今日このままずっとガンダムの話して終わるんじゃないかなって思ってたんですけど。
じゃあ、分かった。今、二人はもう映画版でいいか見て。映画版やったら見れるやろ6本。ファーストガンダム3本の映画版と、ゼータ3本の映画版見て、うん、シャア見よう。それはいけるやん。
ゼータガンダムもう見る話になったのこれっていうのと、
いや時系列って。整理しましょう。まず、
どうなってるんですか？
テレビシリーズで、機動戦士ガンダムっていうのがあって、機動戦士ゼータガンダムっていうのがあるんですよ。続編として。で、ね、それぞれに、映画版3部作があるんですよ。
はいはいはい。
で、とりあえず、ファーストガンダムって言われるのを、ある程度、話をつかむ意味では、劇場版3部作を見たらつかめます。
うん、うん、うん、うん。なるほど、なるほど。
ただ、ガンダムって大河ドラマなんで、
うん、
はい、テレビシリーズを見ないと、そのダイナミズムは伝わらないっていう側面もあるんですよ、これがまた。
まあまあ、わかります。なんか言いたいことすごくそうだろうなっていう、はい、映画版で分かった気にはなれんなっていう感じすごいしますよね。はい、うん、
ただ、映画版、でしかないドラマもあるんすよ、これが。
おいー、
おいーって。 結局映画も見なあかんやーみたいな感じの多いですよね、これってね。
で、あの、ゼータガンダムは僕飛ばしていいと思います。
うんうんうん。
あの、シャアっていう一人の人間の人生としては一つのパートなんですけど、
うん、
ちょっと正直、ゼータガンダムは面白いとは一概に言いにくい作品だと思うので、
うん
うんうん、あの、ただ正直僕今回見直して思ったけど、
うん、
ファーストガンダムはめちゃくちゃ面白いです、本当に。めちゃくちゃ面白い、本当。だから、あの、見ていいと思います。合わない、うん、別にしてね。
まあでもなんか、戦記物の側面もありながら、さっき言ったら、それこそ組織論の側面も多分あるんだろうなと思ったんで。
いや、側面とかじゃないの。うん、もう全部なの。
そうなの。そうなの。らしい。だそう。
だから僕そういう話好きなんですよ。その組織がどう腐敗していくかとか。
本当に合ってると思う。
うん、
いや、もうむしろ、もう、大石さんとマディオンさんの視点もいるんだよ。ガンダムには。俺たちだけじゃ救えない部分もあるから。だから、一緒に走ろう。
じゃあ、ちょっとマディオンさん、行きますか、さすがに。
行きましょうか。
うん。
行きましょう。
じゃあ、ファーストアニメですね。
いや、もう、このままイオンまで行きたいな。
富の作品を。
いや、やっぱね、富野由悠季の最高傑作は、イデオンだと思うんです。
ほ
う。こそ見てほしい。
あ、そういう、あ、そうなんですね。
はい、イデオンですよ。はい。
あ、
で、イデオンは多分、全員刺さるとは思う。
ほ
う、
ほう。
人間の業が凝縮された作品なんで、
うん、
もう人が生きるという生き汚さが凝縮されたような、話なんで、もうね、見てほしいなと思いつつ、これは僕のエゴです。も
ういや、もう、このラジオはエゴでできてるから。
まあ、そうですよ。いや、そうですよ。いや、もう、俺の好きなものを見ろや、みんな、みたいな。
ですね。
うん、とこないですか？いや、だって今日のお題映画ってそうじゃないですか。
うん、
私が好きな口酒女2見ろや、っていう話でしょこれ。っていう。
うん、
ですよ、だから。
まあ、確かになんなら今日の映画の方がエゴだと思う。
みんなでエゴを出していきましょうみたいなところはね。う
ん、でもまあね、はい、いい機会なんでね、本当に。そういうことないと通らないから。
いい機会だと思います、本当に。
そうな
ん、どっかで通ると思う二人は、でも人生のどっかで。
いや、まあ確かにな。うちの父親とかがめちゃくちゃ好きなんですよね、ガンダム。
いや、お父さんと話できるよってかした方がいいと思う。いや、なんか、話したくなる作品ですね、こう本当にガンダムは。信じて。だってさ、信じて、口先女2も見てくれたんやろ？
まあ。
まあね。
まあ、うん、まあ、そうなんですよ。で、まあでも、まあちょっとさ、映画とそのテレビシリーズのハードルってちゃうやんっていうのがあるからさ。
それは、それはね、まあそう。それはわかります。まあね、私もそれこでずっとつまずいてたんで。
まあ、ね。まあでもちょっとここまで言われたらちょっとなんか、見ないと、
うん、
やばくねみたいな感じというか。
いやなんか、寂しいですもん。なんか二人がこんな盛り上がってて。
そうそうそう。
一切乗れないの。
なんか盛り上がってずるいみたいなね。ね、僕ら寂しいよね、今ね。
寂しいですよ。
寂しかったですよね。
いや、ね、私たちも半分寂しいですから、その寂しさの半分は。背負ってますから、ね、私たちも。
確かに確かに。
だって、今まで4人で話してきたのにさ、
二人でしか喋れない。ここ
しかもこの私と山口さんとこうなることあるみたいな、こう別れることあるみたいな。
うんう
ん、まあまあ、あんまないっすわね。
うん、
そう。
いやー、でも本当にいい作品に出会えたなと思って。はい。
はい、すいません、ちょっとガンダムの話しすぎて、口先女2の話の時間押してるんで、
ですよね。はい。ちょっと。はい。マヤさん、ちょっと話足りないかもしれないですけど、結局これでよろしいですかね。
はい、すいません、はい、時間取ってしまって。
いえ、とんでもないです。すごい、多分、みんな熱量のある話聞いてめちゃくちゃ嬉しい方だと思うんですけど。じゃあちょっと、僕めっちゃ巻きで、はい、一応近況言いますね。はい。僕は映画館でマダムウェブと、
うん。はいはい。
52Hz のクジラたちと、
うん、
フィースト共演、
ああ、
はい、はい、はい、はい、はい、
うん、
ちょっとそれ見た、はい、見たかったです
とかを見たりとか、あと先行上映で関心領域、
ああ、はい、
話題の、はい、ちょっとアカデミー賞前日だったので、まあもうこれは見るしかねえということで見に行きました。はい、でそうですね、まあ関心領域はめちゃくちゃ良かったですね。もうめちゃくちゃ重かったけど、はい、うん、なんというか人の想像力の限界みたいなのをこうやっぱこう測るみたいな映画だなって個人的にはすごい思いましたね。うん、
うん、
本当に まあ、見ていくうちに、まあもう、ああもう、家のすぐそこ、横で収容所があって、もう銃声も聞こえて、みたいなのってわかるんですけど、けどまあもう向こうも全然気にしてないと、みたいな状態になってて、まあその状態がまずおかしいなってなっていくんですけど、で、映画僕ら見てても、ずっと銃声とかがなんか嫌な音が鳴ってるので、だんだん慣れてくるんですよ。映画見てる間に。その慣れてくる感覚って、もうこの家族が今、この隣で起こってることを気にしない感覚とちょっと似てるような気もちょっとしていたりとか、なんかそういったことを考えさせられたりとか、なんか人の想像力の限界とか、それぞれの関心領域みたいな、あるものみたいなのをすごく考えさせられるような映画で、うん、素晴らしかったですね。はい。これはもう、僕が言わなくても誰も見ると思うんですけども、もうめちゃくちゃおすすめでした。はい。はい。まあ、僕も今週こんな感じで。はい。はい、
関心領域って5月でしたっけ？ちょっと先ですよね、5月。なんか。
そうですね、うん。ちょっと先なんですよね。
うん、うん。
そう。なのでちょっと。
先行上映やってるのを全然気づいてなくて、マリオンさんのツイートで、うわ、先行上映やってたんかって。
そうです、はい。
気づきました。
はい。
楽しみです。
はい。ちょっと、もしかしたらね、なんかここでも取り上げるかもしれないですよね。
うんうん、
話題
に、うんうん。
いいかなというふうに思います。はい。じゃあ、大石さんの近況いかがですか？
今週は劇場でゴールドボーイを見てきたのと、あとちょっと今日話したいなって思ったのが、今回テーマトークが口裂け女2だったじゃないですか。
うんうんうん、
で、まあ、寺口幸太郎さんの代表作って何かなって調べてみたときに、その心霊マスターテープってドキュメンタリーホラーがあるんですけど、うん、それを見ました。で、心霊マスターテープめちゃくちゃ面白いです。メーテレ、エンタメーテレっていうところの CS チャンネルでやってた連続ドラマなんですけど、てか、いわゆる心霊ドキュメンタリーのアベンジャーズみたいな感じなんですよ。
うん、
へぇ、
その、心霊ドキュメンタリーって多分いくつか、その、本当にあった呪いのビデオとか、あといろいろそのシリーズがあるんですけど、そういう制作人というかスタッフが一堂に会して、伝説の僕らの元祖にあるはずの心霊マスターテープを探しに行くって話なんですけど。なんかね、その、まあ、モキュメンタリーなんですけど、そのスタッフがそこにこう、かけていく情熱というか、だんだんだんだんその心霊ドキュメンタリーとは何かとか、心霊ドキュメンタリーという仕事哲学論になってくんですよ、このドラマ。
へぇ、興味深い。
そう。このドラマ、多分、一個ちょっと変わってるのが、必ずドラマの最後に、この物語はフィクションですって語るんですね。
うんうん、うん。
って必ず出るんですよ。で、本来心霊ドキュメンタリーそれ出ないのが、今回の口裂け女2もそうだと思うんですけど、それを出なくて、真実と虚構の淡いをこう曖昧にさせるっていうのが本来面白さだと思うんですけど、これはあえて、これはフィクションですって言い切るんですよ。多分これ、フェイクドキュメンタリー Q に近いテイストなんですけど。
うんうんうん、
で、前山口さんがおっしゃった、ゆえに指先まで魂がこもるっておっしゃってるじゃないですか。
うんうんうんうん、
まさに心霊マスターテープはそういう作品で、
うん、
その、心霊ドキュメンタリーの作家たちっていうのが、まあ、それこそ映画公開もされないし、その、ある意味 V シネマ、ビデオシネマっていうジャンルの中で、どういう風に魂をかけて作品作りに臨んでるのかっていうことを描いたドラマになっていて、
うん、うん、うん、うん。
いや、めちゃくちゃ面白かったですね。
うん、うん。
で、シーズン1、シーズン2、両方とも寺内さんが監督でやられているんですけど、シーズン1は、その、心霊ドキュメンタリーを撮ることの、その、撮るという人間の、なんていうかな、怖さ。その撮るという人自身の怖さというか、怖さを追い求める怖さみたいなものを描いていて。で、2に関しては、そこに命をかけるとはどういうことか。
シーズン 2？
そうなんです、そうなんです。心霊扱うってことは、要は人の生死を扱うっていうことに等しいので、それを扱う覚悟とはどういうことかっていうことを2で描くっていう。
へー。しかも、アマプラで見れるんですね。
あ、見れます、見れます。僕、ユネクストで見たんですけど、各種配信サイトで見れるので、いや、確かにこれ代表作って言われてて、評判は聞いてたんですけど、めちゃくちゃ面白かったです。
へぇー。なるほど。
すごいな。ちゃんとなんか、テーマ性とかテーマをめちゃくちゃしっかりしたホラー映画撮れる人やなっていうのは、
うん、
まあ、今回のちょっとね、
話
にもつながりますけど、怖さの本質とかって結構立ち返るみたいな、風ってやっぱすごいなと思
うん
ですけど、
ね、うん。なんか、あと、ちょっと、まあ、これは、本編と繋がってくる気がするんですけど、その、ある時期までピンク映画がその、まあ、若松浩二さんとかがよく代表例として言われますけど、
うん、
その自由に作れる映画、ジャンルとしてあったっていう話あるじゃないですか。
うん、
ただそれがそのだんだんそのビデオのレンタルビデオの登場によって衰退してったっていう話もあるんですけど、一方でじゃあそこで出たその心霊ジャンル、心霊ドキュメンタリーってまさにビデオシネマの一ジャンルだと思うんですけど、うん、そこっていうのが多分一個土壌になって、うん、そこからいろんなクリエイターがまた生まれたんだなっていうのをちょっと感じさせるんですよ。
うんうん、
例えば本当にあった呪いのビデオを一番最初に作った中村監督、その後めちゃくちゃ映画監督としていろんな作品撮られていますし、なんか本当に若手の低予算だけどやりたいことを通してやるっていうところの土壌として2000年代から2010年代まで V シネマっていう土壌があったんだなってことを感じさせるというか、そういう実験場としての心霊ドキュメンタリーなんだなっていうのも含めてなんか感じられて、なんかすごいこうそのジャンルの存在意義みたいなのも感じました。
うんうん、その時代時代ごとにすごいジャンル的な場に見えて実験場として機能してる場ってありますよね。例えば、日活ロマンポルノとかもそうだと思うんですけど、うん、例えば、一昔前の2000年代の美少女ゲームっていうジャンルも一つの、
そうですね。
自由度の高かった場として言われるところだとは思うんですけど、そういう、要は、このジャンルのお約束を守ったら、あと何やってもいいっていうお約束が、うんうんうん、表現の自由度として機能している場って、まあ、サブカルチャーの場でしばしば現れると思うんですけど、
うんうんうん、
なんかその一つの場だったのかもしれないなって聞いてて思いましたね。
そうなんですよね。で、多分、その、まさにシネマスターテープの中でも、そのジャンル自体が今衰退、例えばレンタルビデオ自体がそもそも、うん、なくなっていったりとか、
うん、
あとあるいはその、フィクションとノンフィクションというのはやっぱりきっかり分けなきゃいけない時代になってきてる、とは思うんですよ、現代において。
うんうんうん、
だからこそ本作はその教授としてこれはフィクションだと言い切るんですけど、
うん、
なんかその淡いの中でしか生まれなかったものっていうのがあったんだなっていうのも含めてすごいなんかちょっとノスタルジーすら感じるというか、ちょっと哀愁も感じる気がして、なんかすごい良かったですね。でもなんかとはいえ実はそれが YouTube とかに継承されていってはいるみたいな。
なるほど、
うん、
そのさっきこれの作品はフィクションですって言い切るっていうところに、こう、作品としての力が末端まで伝わるっていう言い方されてましたけど、逆に今回のテーマ作品の口裂け女2っていうのは、これは実話ですって言ってるじゃないですか。
うんうんうん。
でもそれって、ほんまの実話でそれやったらダメじゃないですか。
そうなんですね。うん。
で、逆説的に同じことやってるなって気もするんですよね。
うんうんうん。
これは実話ですっていうのと、これはフィクションですっていうのは、実はニアリーイコールなのかなって気もしてて。
うんうん、
だから、結局、言い切ることで、その、なんというか、曖昧な部分がなくなることで、こう、創作者の意図が末端まで伝わりきるものになり得るっていうのは、もしかしたらあるのかなと思ったんですよね。
うんうんう
ん、だとしたら、ちょっと、そこが面白いなと思って、逆のことをやってるのに、最終的な着地点は一緒っていう見方ができるんじゃないかなと思って。うん。面白いですね。
うん。なのでこちらも、ガンダムももちろん、見ますけども、もしお暇があれば、心霊マスターテープもぜひぜひということで。
はい。
いや
交換。
どんどんなんか、おすすめですみたいなやつ増えてくる。こういう話してると毎回思うんですけど。
はい。
時間が足らねえって毎回思うんですけど。いやちょっと。もうじゃあもうこんな感じですかね。はい。で、山口さんはもういいんでしたっけ？
あ、もういいです。ガンダムの話したんで大丈夫です。
もうガンダムの話で OK ですかね。
話したんで大丈夫です。
はい。わ、はい、かりました。はい。はい、じゃあ、皆さんの近況の話は、まあ、ここまでにしとこうかなと思うんですけど、で、お便り来てますので、ちょっと読んでいただきたいなと思います。じゃあ、大石さん、お願いします。
はい。フリッパーさんからいただきました。いつも面白い番組ありがとうございます。さて大阪だけの話で恐縮なのですが、シネリーブル梅田がテアトル梅田として生まれ変わりますね。その劇場は2000年に当時交際して始めたばかりの妻と初めて映画過去韓国映画首里を見に行った映画館だったので、閉館時は心の中で号泣しました。でも違う形でテアトル梅田の看板が復活するのはとても嬉しいので、ついこちらの番組に連絡メールしちゃいました。ミニシアターは存続が難しくなっていると聞きますが、北のテアトル梅田、南のシネマート心斎橋、またにとんでもないドキュメンタリーが出る、重曹の、シアターセブン第7劇場など、関西ミニシアターが続くように応援していきたいですね。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、なんか、 あ、テアトル梅田がこう名前復活するっていうのはちょっとびっくりしましたよね。なんかね。
うん、うん、うん。テアトル梅田って関西のミニシアターの、まあ、一つの、まあ、象徴的存在でもありますし、このシネリーブルが同じ系列なのであるんだったら、まあ、テアトルの方に集約するっていうのは一つの発想なのかなって気はしたんですけど、
うん、
あの、皆さん、テアトル梅田としての思い出ってあります？
テアトルは、いや、そうなんです。私、テアトルとシネリーブルだったら、あの、作品のこう、
はい、
見る作品の思考的に、シネリーブルばっかり言ってたんで、テアトルは、愛がなんだを見たのが一番、はいはい、思い出で。
僕も言ったなぁ、
はい。しかも、あの、なんていうんですか、テアトルとシネリーブルって、そのグループで、
うんうん、
ちょっとこれ、あの、文句なんですけど、あの、ホームページめっちゃ見づらくないですか？
あ、まあね、まあね。
で、スケジュールもめっちゃ見づらいし、で、私、あの、間違えて、で、デザインが全く一緒やから、
うん、
間違えてシネリーブルに行ってしまって、で、あ、それテアトルですって言われて、めっちゃ走って、全力で走ったら10分ぐらいで行けたんですけど、
はい、
っていう思い出があります。
確かに、あの、テアトル系全部同じデザインですね、
うん、
だから、わ、
うん、
かりにくいし、もう間違えたら確かに結構ある。歩かされますもんね、
うん。
いや、そうなんですよ。距離意外とあったんで。
ありますよね、そこまで。僕も意外とそんなに見に行ってないんですよね。何本か見に行ったりしてるんですけど。
うん、なんか、この番組のテーマ作品にまた、こちらアミコはテアトルで見に行ったは記憶があります、
ね。うん、ああ、まあそうそうですね。うん、確かに。アミコは確かにテアトルで見に行ったな、っていうか。うん。あと、今度新作、あの、やる、クローネンバーグの息子さんの映画、あのポゼッサーとか見に行った記憶ある。うん、
ああ。
確か。
はいはい。
だったかな、確かに。とかはあります。
僕の初テアトル梅田の思い出、多分2006年当時の時をかける少女なんですよね。
へえ。
いや、もうすごい思い出で、あの、就職する会社の面接受けに行った帰りに、一緒に受けに行った友達と、これ見に行かへんって言って、時をかける少女をテアトルに見に行った記憶があるんですけど。
へえ。
なんか濃いですよね、思い出として。
うん、濃いですよね。
しっかりとした思い出。
いや、だって覚えてますもん。まあ、時をかける少女がすごい記憶に残ってる作品っていうのもあるんですけど、
うん、
まあなんかね、なんか人生として結構大きいんでね、
うん、
こう面接の帰りに見た映画っていうのが。
うん、確かに。
人生のイベントでちゃんと紐づいてる思い出ですよね。
うん。テアトルではないんですけど、あの、僕、あの、大阪っていうか神戸に住む前、仙台に住んでたんですけど、その仙台に住んでたところに通ってた、チネラビータっていう映画館が3月で閉まっちゃうんですよ。それこそ僕はアイカなんだとか当時そこで見たりしたんですけど、さすがに3月末はちょっと、あの、そこをチネラビータ行って、俺に一本なんか映画見てこようかなと思って、仙台に行く予定を立ててますね。でもなんか劇場と人生ってやっぱり紐づくとこあるなとは思います。映画見てると。
うん、
うんよく行ってた映画館が閉まるとかって、まあ、結構喪失感じちゃいますよね、
うん
か。うん。そういう意味ではね、なんかちょっと、今回、テアトルの名前は復活するっていうのは、ちょっとまあね、一個、いいものはあるかな、ってい
う
のはあります
ね。でも、シネリーブルがなくなっちゃうよ。
まあね。まあね、確かに。どっちかというとシネリーブル梅田の方によく行ってたので、確かになと思うんですけど、まあ、映画館自体がなくなるわけじゃないので、なんとかっていうのは。ありますけど、結構今改装してるんですよね、なんか。
あ、そうですよね、なんか。
ちょっとしばらく梅田の方行ってなくって、
うんうん、
なんかそんな改装してるんやっていう、道が、うん、道があったか、なんか中も、
うん、
ロビーとか、
うんうんうん、
改装してるっぽい写真を見たので、
そうですね。
そう、ちょっと行ってみたいなというふうに思いました。
いつもそこで原口さんに会う。
僕もよく会う。
絶対原口さんが前の席に座ってるんですよね、シネリーブ行ったら。
そう。絶対おる。絶対もう、原口さんロビーにおるってイメージがありますね。はい。じゃあ、お便りありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ次、もう一つ、お便り、前田さんお願いします。
はい。ヤングカピバラさん。店長メンバーの皆様、こんにちは。いつも楽しく聞いています。先日はお便りを取り上げていただき、ありがとうございました。私、ヤングカピバラは愛知県在住で、これまでにバーやイベントへの参加経験はありません。いつか折りあらば、大阪は南守谷町へ出向き、皆様にお目にかかりたいと思っています。 そうだ、バーやイベントの名古屋開催はいかがでしょうか。いつかもし実現した際には全力でサポートさせていただく所存です。それでは前田さんの必修科目、口先女2をこれから鑑賞します。今後の活動を楽しみにしております。長文失礼いたしました。
ありがとうございます。
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 僕実は、ヤングカピバラさんの居住地は、ちょっと事前になんとなく察しはついてたんですよ。
うん。
へぇ。
はい。とある理由で。で、ただ、名古屋開催はね、僕結構考えたんですよ。いろいろ試算したんですけど。
うんうん。
ただ、結構赤字かなっていうので、ちょっとむずそうかなっていうのはあるんですけどね。東京であってもちょっと赤字の試算なんでね、なかなかむずいんですけど、ただ、中部地域にリスナーさんがいるのはすでに結構な数観測してるんですよ。まず向井店観覧車さんがそう。
あ、そうですよね。
です。
そうですね。
ですし、大阪の方のバーに来ていただいてる方にも、中部から来たって方結構いるんですよね。
確かに。よくお会いしますね。
なので、まあ、だったら、まあ、例えば名古屋でやるってなったら、まあ、お越しいただきやすいっていうのはあるんで、まあ、なんか赤字どうこうとかじゃなくてやりたい気持ちはあるんですけど、っていうとこですかね。
しかもガンダムは名古屋テレビですよね。
いや、まあ、そうだ
けどさ。そういう話そういう話
そこ、紐づいてるかなそうやけどさ。うん。まあまあ、でも、4人集まるにしてもね、真ん中ではあるんですよね、実は。うんうんうん、場所的にも。
まあまあまあ、確かにそうですね。
絶妙に日帰りできないんだよな。
昼にやるのはどう？昼間に。
昼間に。ああ。花見とかやります？
え、めっちゃいい。映画の話
したすぎる花見とか、
名古屋に。何それめっちゃいい。
いや、ちょっと考えたんですよ。例えば東京でね、やるとして、うん、映画の話したすぎる花見って名目やったら別に昼やっていいじゃないですか。まあ昼やらんと無理だから。
うんうんうんうん、
で、その、店のキャパとか考えなくていいじゃないですか。
ああ、うん
うん。究極ね。で、まあ別になんかその、スペース構えて、こう、キャパとか考えながら何人来るかなとか考えるより、とりあえず場だけあって、仕切りがない状態で、まあ、来るだけ来てくれみたいな方が、まあ、やりやすいのかなって思ったことはあるんですけど、まあ、ちょっとさすがに一応、映画なしたすぎるバー名乗ってる身としてのやり方として、収集つかなすぎるのは無責任かなって気持ちもあって、
うんうん。
いや、でも、なんか、名古屋で花見の体で、よかったら来てくださいって面白いかもしれないなとはちょっと思いました、今。
いいですね。昼間からお酒飲んで、は
い。そうなんですよ。昼間から飲むのが一番楽しいですからね。
うん、名古屋開催。でも、うん、できることは何でもやってみたいですよね。
うん。
そうですね。
お前が言うかっていう。
いや、一応予算は立ちます。予算は立つんで、うん、でもな、結局面白いのが優先だからな、そこは。ですね。
ね、考えてしまいますけど、まあ、ね。でもいつかね、開催できるようにね、なんか頑張りたいですねっていう。
はい。
うん。はい。お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは、だいぶちょっと時間使っちゃいましたけど、はい。テーマトークの方、行きたいなというふうに思います。